ご巡祭の聖霊降臨の後、初代教会はまさに燃えるような聖霊の御業に満ち溢れていました。1日に3000人もの人々が悔い改めて主へと立ち返り、奇跡や力あるその御業が教会の中に次々と起こりました。信徒たちは互いに愛を持って交わり、御言葉を分かち合うたびに恵みの油注ぎがありました。誰もが自分の持ち物を私物だとは考えずに、必要を抱えた人々のために惜しみなく分かち合う、そんな美しい聖霊の共同体こそ、あの初代教会の姿でありました。しかし初代教会はいつも祝福だけを享受していたわけではありません。神の業が大きく進むところには必ず闇の勢力が動き出します。サタンを鳴り声を上げるライオンのように、飲み尽くすべき獲物を探し求め、聖霊の共同体を破壊しようと隙を狙ってきます。私たちが神の恵みを体験するや否や、その恵みを壊し、嘘と偽りを心に植え付けて崩そうとする、それがサタンの策略であります。まさに使徒言語録の5章では、初代教会に対するサタンの攻撃が本格的に表面化していきます。まず1節から2節の御言葉を見ると、ところがアナニアという男は妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。今日の箇所に登場するそのアナニアとサフィラという夫婦は、初代教会の最初の初期メンバーとも言える人々であります。彼らは自分たちが所有していたその土地を売り、その代金を人たちに持ってきて、また献金をしました。どうしてそんな行動を取ったのでしょうか。前のその理由を理解するためには、直前の使徒言語録の4章の最後のところに出てくるそのバルナバという人に注目したいと思います。彼はそのパウロと共にその宣教旅行、宣教の働きを担う大切な同道者でありました。そのバルナバは聖霊の導きにより、その自分が所有していたその畑を売り、またその代金を教会に捧げ、貧しい人々のために与えたのであります。彼のその奉仕というものは共同体に大きなその感動を与え、また教会の人々は彼を尊敬し称賛していたことであります。アナニアとサフィラもその光景を目の当たりにしていました。そして心の奥底に微妙な感情が芽生えたことなんですね。自分たちも同じ教会に属しているのに、あのバルナバだけに注目が寄せられていく、そのバルナバだけが尊敬されている、そのような妬みや、また競争心が心を締め始めたのであります。そして彼らもその自分たちが所有していた土地を売り、その代金を人たちに持ってきたのであります。一見するとそのバルナバと同じような献身の姿のように見えますが、聖書は決定的な違いを示しています。それはごまかしでありました。二人は代金の一部を隠し、残りだけを神様に捧げたのであります。しかもその妻のサビラもそれを承知していたことなんですね。その問題の本質というものは金額ではありません。バルナバは聖霊に導かれて喜んで捧げました。しかしアナニアとサフィラは人間の目 すなわち人々からのその称賛や人々からの評価に引きずられたのであります。表面的には同じような献金、同じような奉仕のように見えましたが、その内面では名誉欲、自己顕示欲がその心を支配していたのであります。皆さん、イエス・キリストを信じるその共同体の中にも妬みや嫉妬心、または競争心というものは生まれ得ることであります。恵みに満ちた教会であっても、サタンはその隙をついて私たちの奉仕や信仰を歪めようと狙っていることなんですね。今日の箇所はその現実をはっきりと私たちに示していることであります。サタンの最も巧妙な策略というものは表立った攻撃ではありません。私たちの心の内側に時に本人さえ気づかない形で偽りを巻き、異性的でごく当たり前のように思わせながら魂を蝕んでいくことであります。まるで静かに根を張るかのように、私たちの心の中に偽りの霊を根付かせ、それがやがてその教会、信仰共同体全体を崩そうとすることなんですね。アナニアとサピラは決してただ教会に顔を出していた人々ではありません。土地を売って捧げるほど、当時としても相当な犠牲を払うほどに熱心な信仰者でありました。しかし彼らの信仰には致命的な問題があった。それは外面ではなく、その心の内側、つまり動機でありました。バルナバとの違いはまさにここにあることなんですね。バルナバは聖霊の導きに純粋に従い、自発的に捧げました。しかしアナニアとサピラは人の目やその評価を気にし、人に認められたいというその欲につき動かされて行動し、また奉仕をし、また献金を捧げていたのであります。見た目にはその区別がつきませんが、神様はその心の中心を見抜かれていた。そしてその結果は天と地ほどに違うものとなりました。今日の教会にもこの2種類の人々が共に存在しています。表面的な活動だけではどちらか見分けがつかないことが多くあるでしょう。しかしサタンはアナニアとサピラを見逃さなかったように、私たちの信仰の弱いところをよく見ていることなんですね。御言葉ではなく人間的な思いに立脚するならば、サタンは正確にその隙をつき、私たちの心を揺さぶろうとすることであります。だからこそパウロはエペソの信徒への手紙4章26節から27節でこのように進めています。起こることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで起こったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。怒りや不満、また恨み、悲しみ、そうした感情というものは私たちの弱いところをサタンに見せてしまうことであります。あなたがそこまで我慢する必要はありません。あなたはもっと評価されるべきでありますと、サタンはごく理性的でもっともらしい言葉でささやき、私たちを誘惑することなんですね。ところで皆さん、ここで忘れてはならない希望があります。それはサタンがいくら巧みに私たちを誘惑しても、 私たちに罪を犯すことを強制することは決してできないという事実であります。勝手にサタンが私たちが罪を犯すようにするわけではないという意味なんですね。最終的にその罪を犯すかどうかは私たち自身の選択であり、私たち自身の責任であります。サタンはささやきがけ誘惑し、あらゆる理屈を並べ立ててくるかもしれません。しかしその誘惑を受け入れるか拒むかを決めるのは他でもない私たち自身なんですね。ですからその怒りや不満が湧き上がったとしても、それを手放すかどうかは私たち自身に委ねられています。罪を選ぶのも義を選ぶのも決して他人任せではなく、私たち自身の意思であり、神様の御前に責任を負う決断であります。悪魔に隙を与えてはならないという言葉はまさにこの真実を私たちに教えていることであります。しかしアナニアとサピラはこの誘惑に屈してしまいます。彼らは自分の中にあるその劣等感、また今まで生きてくる上で負ったその心の傷、あるいはその認められたい思い、そのサタンの甘い誘いの手を差し、その甘い手を差し伸べられた手を彼らは握ってしまった。結果として彼らの献金は神様への献身ではなく、自分の栄光を求める道具へとすり替わってしまいました。そして神の臨在の前で偽りと欺瞞の罪を犯すことになったのであります。神は外面を見られるのではなく、私たちの心の中心を見ておられる方であります。それにもかかわらずアナニアとサピラは人の目には敏感でしたが、神様の目には目は意識せずに過ごしていたことであります。詩編の139編1節から3節の御言葉にあるように、主よ、あなた私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。さらに8節には、天に昇ろうともあなたはそこにいますし、横に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。神様は私たちの思いが芽生えるその根源まで、私たちの言葉や行動のその内面奥底に潜んでいる私たちの思いまで知っておられる方であります。それでもアナニアとサピラは神様にも嘘が通じると思っていました。誰にも知られずやり過ごせるだろうと考えたのであります。しかし聖霊に満たされた初代教会では偽りは根付くことができません。ペテロは二人の心に潜む偽りの霊を見抜き、このように言いました。三節の御言葉を見ると、するとペテロは言った、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのかと言われたんですね。アナニアとサピラの最大の誤り、偽りというものは、神様さえも人間のように欺けると考えたことであります。しかし神様はその強制や義務としての献金を求めてはいませんでした。続いて4節でこのようにペテロは言います。占いでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。 土地を売ったり捧げたりするかどうかはもともと本人の自由のことなんですね。神様はそのように強制し、まだ共有したわけではありません。全ては自発的なものであり、無理に行うものではないことなんですね。それでもアナニアとサピラは全部を捧げたと装い、また神様の御前でごまかし、一部だけを捧げました。その誤りというものが、偽りというものが神様の前に罪となったのです。もし彼らが、私たちは土地を売りました、そのうち半分を捧げ、残りは自分たちの必要のために残しましたと正直に告白していれば、神様は何の問題にもされなかったことであります。しかし神様は私たちに置かれたその状況を十分にご存じており、何よりもその心の姿勢をご覧になる方であるためなんですね。しかしその問題というものは、全部を捧げたと見せかけ、人々の前で良い行いを演出しながら心の中では欺いていたことにあります。サタンの巧妙なその罠というものは、私たちの信仰を少しずつ崩し、やがてその共同体全体を蝕んでいくことにあります。外面的には熱心に奉仕するように見えても、その言葉には偽りがあり、またその行動、またその奉仕、その動機が食い違っているとき、そこに教会の混乱と分裂が生まれてくることであります。だからこそ私たちはどれほど熱心に教会の中で働いているのか、その人が教会の奉仕の中にどれほど力ある影響力を発しているのかどうかではありません。その熱心さではなく、その人の心の中心がどこに向いているのかに目を留めなければなりません。神様は初代教会に偽りの霊が紛れ込むことを見過ごしてはされませんでした。5節から6節の御言葉を見ると、この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。このことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み運び出して葬った。ペテロからの聖霊による戒めを聞いた瞬間、アナニアはそこで息絶えてしまいました。神様は許しと憐れみに富んだ方でありながら、同時に私たちが恐れを持って近づくべき聖なる方でもあります。旧約聖書にも神様の聖なる箱に誤って触れた者がその場で命がなくなった出来事というものが記されています。神様は罪を決して容認されないほどに清い方であります。しかし私たちはしばしば神様は全てを許してくださるからと軽々と考えてはいないでしょうか。その神様の清さを軽んじてしまうとき、それは安価な恵み、安い恵みへと転落してしまうのであります。神様を心から恐れ敬うこと、これが現代の私たちに最も必要な信仰の姿勢ではないでしょうか。続く7節から10節の御言葉を見ると、それから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか、言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った。二人で示し合わせて主の霊を試すとは 何としたことか。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。夫だけでなく妻も同様にこの偽りの例に捉えられていました。間違った方向に二人で心を合わせてしまったことなんですね。その結果二人とも神様の臨在の前で命を失うという恐ろしい結末を迎えたのであります。そしてこの出来事が使徒言語録に記されているというその事実というものはとても衝撃的ではないでしょうか。使徒言語録の御言葉にはその天から激しい風のような響きがあり、また炎のように分かれたその舌が全員の上にとどまり、また足の不自由な人が再び立ち上がる、また病人が癒される、そういう素晴らしい奇跡、神様の御業が記されております。しかし同時にその神様を欺こうとし、聖霊の導きを軽んじ、兄弟共同体を乱すその者、またその信仰共同体を分裂を招くその働き、神の厳粛な裁きがあることを私たち一人一人に示していることであります。サビラとアナニアの話というものは単なるその夫婦の悲劇ではありません。教会を偽りの霊が蝕むことを神様は断固として許されないという明確な警告であります。続く11節の御言葉を見ると、教会全体とこれを聞いた人々は皆非常に恐れた。今日多くの人々が聖霊の働きを体験したい、まだ初代教会のように私たちの共同体のうちに神様の御業が働き、その恵みを体験したいと願いますけれども、しかしなぜその信仰共同体の中にその大きな働き、また聖霊の導き、またその実りが現れないことが多くあるのか。その理由の一つは私たちがその神様を恐れる心、また神様の御前に私たちが生きているものであるその信仰の姿勢を失っているからではないでしょうか。神様を愛し聖霊の導きに従って歩みたいと口で言いながらも、その神様の働きと神様の偉大さ、聖なる御名を敬う心というものをなくし、また神様を軽んじていくその姿が私たちのうちにあるのではないのかと問われていることであります。しかし私たちが覚えていきたいということは、本当の聖霊の働き、また聖霊の導き、その聖霊の御業というものは、私たちが神様の御前に生きていくものである、また神様を心から恐れ敬うそのところから始まっていくことであります。神様を愛すると同時に神様を恐れる、その両方が回復されるとき、主の臨在というものは再び私たちのうちに力強く現れることであります。愛する皆様、今日私たちが共に学んだアナニアとサピラに起きたその出来事は重く私たちが受け止めるべき箇所であります。しかし神様はこの事件を裁きで終わらせるためにここに記されたのではありません。むしろこの出来事を通して 神様の教会がいかに聖なるものとして建てられるべきであるのかを私たちに教えようとしておられることなんですね。私たち一人一人がバルナバのように純粋な心で献身し、また聖霊の導きに従って教会の中で奉仕をし、また自分の思い、価値観、経験によるものではなく、祈りながらイエス・キリストの御言葉に、また御心に従って歩んでいく私たちでありますように。またパウロのように福音のために命を賭し、ステファノのように神様の栄光を仰ぎ見る、そうした歩みを私たちが共に歩むことができますように。聖霊の驚くべき御業が私たちの教会を通して再び始まることができますように。また私たちの日々の生活の中においても、その大きな神様の導き、上の豊かな導き、また聖霊の働きが私たちを通して現れることができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、アナニアとサフィラの出来事を通して、あなたの厳粛なる清さと真実を教えてくださったことを感謝いたします。どうか今私たちの心の深いところを聖霊で照らしがさり、もし私たちの中に偽りや偽善、あるいは人の目を過度に気にする思いが潜んでいるならば、そのすべてを取り除いてくださいますように。私たちの信仰が人々の前で行う何かパフォーマンスのようなことにならないように、常に御言葉を私たちの中心に置き、神様の御前に誠実に歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、私たちの内に潜むあらゆる偽りの霊を追い出し、真理の霊によって新しくしてください。神様を恐れ敬う心を失わず、真実と清さを回復する教会共同体となりますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。